こんにちは。W2OFM エピソード250です。今回は薬漬けな福原と、
ついに花粉症への対策を見つけちゃったかもしれない古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰ぶりです。
ご無沙汰しております。約2ヶ月。ちょっとご無沙汰しております。
激動の2ヶ月。
まあ激動でしたね。いろいろいろいろありましたよ。
いろいろ、
はい、いろいろありましたが、まあこれを聞いてくださってるとてもとてもありがたいリスナー様におかれました、ちょっとイントロが変わったことに気がつかれましたでしょうか。とイントロで若手とおっさん略して W2OFM という風に言ってたんですけども、そのくだりをなくしました。
脱若手ということで、
はい、そうですね。もうね、若手枠の方々 も下でももう20代ではないということで、
さすがに
そうですね。もう会社を支える、もう中堅どころのもうメンバーの皆様ですんで、もうちょっと若手と呼ぶのは失礼かなということで、はい、削除させていただきました。
はい
はい。
でなんか自分の会社にいるとエンジニアの中でもう下から1番目とか2番目なんですよね。
あら、そうなんだ。
まあ結構ベンチャー寄りなので新卒を取ってなくて、あまり若いメンバーが来ないっていうのはあるんですけど。
なるほど、それはそうですね。
なんであんまり体感で中堅になったぞっていう感覚はないんですよね。
まあ、難しいな。難しいな。年齢のマウントでいくと、多分、うちの会社はもっともっとベンチャーですけど、平均年齢は、まあ私が押し上げてることもあって、きっと40超えてますからね。
うん。
まあそういう、まあベンチャーもあるということで。いろいろですね。
いや、
はい、
やっぱ年齢だけじゃないですよね。
年齢だけじゃ、まあまあそうですね。はい。そんな中、福原くんはこの2ヶ月どうでしたか。
まあちょっと仕事のやり方が随分変わってしまって、なんというか。忙しいわけではないんですけど、余裕はないなっていう感じがありますね、
うん、そうですね。あ、それはまさに一緒かも。まあ変わったというのはあれですかね、主に AI 的な。
うん、そうですね。まあ社会人8年9年目ですけど、これまでの8年間でやってきたこととは全く違うことをしているなっていう感覚はあります。
なるほどな。そういう実感がついに出てきたこの2ヶ月。
うん、なんかちょっと前結構前かもですけど、
はいはい、
どこでしたかね、マイクロソフトだかがもう AI 生成コードが何パーセントを超えてるみたいな記事とかあったじゃないですか。
ありましたね。
それ見てマジかよって言ってたけど、もう 100% ですよ。もう
あ、手で書いてるかつと、そうですね、ほぼそう、うん、100% と言って、まあ 99%、 まあ99% 言い過ぎか。そうです、 90% 手で書いてますね、私も。
うん、
ちょっと前に、まあ私はメインでクロード使ってるんですけど、ちょっと前になんかクロードが使えない時期があって、落ちたか、
クロードが落ちてて、
はい、多分
確かにありました。
オープン AI のネガティブキャンペーンでみんなクロードに移ったタイミングだと思うんですけど、多分そのトラフィックさばききれなくて落ちたんかなみたいな。まあまあ、え、いや書けるけど、え、もう手でコード書かなきゃいけないのみたいな絶望感。
いや、あの日はもう大金ですよね。GitHub が落ちたら大金なんてありましたけど、
ああ、そうそう、
また1個増えちゃったなって。
そうですね、1個増えちゃったですね。不思議なもんだな。 ちなみにどんな風に変わりました？
実装するにも、はい、調査するにも、何をするにもとりあえずクロールを通してみたいな感じになってて。
ああ、なるほど。深田くんのところもクロールか。
そうっすね。
コーデックスは使ってない？
普通買ってないです。僕はもうほぼクロールを、事務的な、なんか調べ事とかはゼミに入れるみたいな感じです。
なるほど。ちょっとどんな風に変わっちゃったか、もう言っちゃったのかもしれないけど聞きたい。
なんかもう覚えてないですよね。わかります？この AI を通してやった仕事が僕の頭の中に残ってないんですよね。
ほう、
何したっけって感じ。
立場にもよるのかな。何したっけ、本当に何したっけっていう感じなんですか？なんか、
いや、それは機能単位でこれを出したみたいなのはそれは覚えているんですけど、うん、そのどんなコードを書いたっけとかマジで覚えてない。
まあそれはそうですね。どんなコードを書いたかは、つかコード書いてないし、レビューしかしてないし、
その見た瞬間はふんふんよしよしって思ってるはずなんですけど、
うん、
でも後から見てなんだっけこれみたいな感じになってしまって、すごく良くないなぁとは思いつつ。
よくはないな感じ。ああ、でもごめんなさい、ちょっと嬉しいな。私はきっとその感覚を去年の今頃に受けたんで、
うん、
やっべ、もうコード書かねえ、書いてないよ俺みたいな。だから、ああ、ちょっとよし、ようこそっていう感じです。まあ、ちなみにですね、私の日記、まあ前、
はいはいはい、
適当につけて日記の振り返りによると、私はクロードコードを2025年の3月にまず普通に重量課金で使い始めて、その時は大して衝撃を受けてなくて、なんかトークン減ってくみたいな。
うんうん、
ただ5月から、
ね、
うん、5月からマックスプランに切り替えても、そこからなんか世界、ああついに変わっちゃったなみたいなだったんですよ。
トークンを気にしてた頃は、うん、まあこのくらいならテレやるかとかはちょっとありましたね。
そう、そこ結構大きいゲームチェンジかなみたいな。
うん、もう何も気にしないですね、うん、マックスとかしちゃうと、
うん、ちなみにですね、さらに3年前にチャット GPT を使い始めたらしいです。
だから3年ですか、
2023年かな。まだチャット GPT にコードのスニペット剥がせてた時代ですよ。
もう3年か、まだ3年か、
う
ん、
そうその後ね、VS コードとか、あとインテリジェとかのコパイロット、まあ、GitHub コパイロット、
うん、コパイロットに感動してた時代ありましたもん。
ありましたね。タブでなんかどんどんコードが保管されるみたいな。
もはや懐かしいですもんね。
うん、いや本当、福原くんの繰り返しになるけど、もう3年なのか、まだ3年なのか。まあ、うん、ただですよ、こういうゲームチェンジの話、1個前、まあ、私の中で、まあ、いろいろあるんですけど、例えばインターネットがインフラになったとか、インターネット企業がどんどん出てきたとか、ガラケーが出たとか、スマホが出たとか、ただ、私にとってはインターネットに近くて、あれもすごい変化だったんですけど、なんだろうな、私はその波に乗れなかったという悔やみがちょっとあって。
なるほど。リベンジできた。
そう。いや、できてないかな。もう、それこそ波にちゃんと乗れてれば、もう、なんだ、ファイヤーなんかもう楽勝ですよ。楽勝のはずなんですよ。
ああ、まあ確かに。本当に乗れてたらそうですね、
はい。うん。
まあ。裏側がちょっとチャット GPT で動いてるだけのアプリを大量に作って稼ぎまくってる人がいっぱいいますよね。
そういうのがでもまあ正しいのかな、波に乗るという意味においては。
うん、
そう、大体この
もう遅いですもんね。
いや遅くない、
今作っても。
いや、この今まさに波の中にいる我々の目からはなかなか見えづらいんですけど、こういうのって大体10年で収束するんですよ。
なるほど。
だから10年で収束するの意味は、多分これはインフラになるんで、普通にインフラになるとまで10年かかるとして、今だ3年目なんです まあ、チャット GPT が、まあ、スタートだとして、あと、7年はもう終わっちゃうから、でもあと3、まあ、2年くらいはあるんじゃないですか。少なく悲観的に見て。
なんかもう個人で戦える時代って終わったんじゃないかという気はしなくもない。なんかちょっといいもの作っても、アンソロピックができましたって言ってくる世界。
そう、毎日のようにクロノコのバージョンアップしやがる。ああ、うん。あ、でも面白いな。
何かのドメインにすごい特化して、ちゃんとしたものを作ればまだ戦えるのかなとは思うんですけど、ちょっと流行に乗りましたみたいなアプリではもう、ダメかなとも思いつつ。うん、
でもその個人では、
そうですね。
ただ戦えない。悲観
的に。
うん、どうぞ。うん。
悲観的に見ないで活動しろっていう話かもしれない。
うん。まあ、ちなみに私の同僚は、全く別のことを言っていて、もうこれは個人でやっていくしかないのみたいな。要するに個人が超強化されてるんで、AI によって。
ああ。
だから面白いなって今思いました。
なるほど。うん、
まあ、どうすかな、私は。まあ、とりあえず、アンソロピックか、オープン AI が株式公開したら、とりあえず買っとくかなくらいの、そういうノリですかね。まあまあ、はい。なんか、はい、はい、そうですね。ちょっと、AI の話は、まあ、なんつうか、こう、うちはネタですけど、来週あたり、ちょっと、この、ポッドキャストに出てくれる皆さんと集まって久々にお話できるんで、その時に何か聞けたら、それも公開していきたいなと思ってます。
目標のお話。
どうすね、我々といえば目標ですね。
ええー、ちょっと2ヶ月進捗が空いてしまいましたが。
はい。
現状報告を。
はい。
私、健康面では体脂肪率 13% 以下を目標に今年からやっております。
はい。
現在は 15.1% ということで、この目標を立てた時は多分 14% 台だったと思うので、はい、一見すると増えてるんですけど、実は計画通りですと。
なんと。
去年とか一昨年はとにかく痩せるぞって、いろいろと試してきたんですけど、
はい。
もう限界であると。
はい。
そのやり方で体脂肪率を減らすのも限界に来ていて、筋肉を増やして、脂肪を減らすんじゃなくて筋肉を増やすことで体脂肪率を落としたいという、作戦を今年の1月から取っています。
すごい健康的じゃないですか。
で、1月から2、3ヶ月くらい増量期っていうことで、毎日2000キロ超えるように食べて、ゴリゴリに食べてゴリゴリに運動して筋肉を増やしてきていて、
そう、待って2000キロって足りなくね大丈夫、足りなくないのか。
少ないってことですか。
うん、そう。だから、それ
は。まあ、身長とか元の体重とかもあると思いますけど。
まあ、そうか。まあ、ちゃんとでも、それで運動して増量できていると。
はい。
そうか、じゃあ。
1月から筋肉量が 300g くらい増えてます。
おぉ、順調。
一応、ジミニと相談して決めた目標値、筋肉量目標値に到達したので、先週から減量期に入っていて、今んとこ、いい感じ。
うん。いや、素晴らしいですね。そして、そうか。
今後に期待です。うん。
はい。素晴らしいです。はい。
はい、音楽活動の方は、1年で156時間活動するぞっていうことで、今は9時間ですね。やっとるやんっていう感じもするんですけど、目標対比ではダメダメで、これ1週間で3時間やる計画で156時間なので、本来なら、もう4週間かける3ヶ月で36時間程度でやってほしいところで。なんでちょっと届いてませんと。
ストイック。
まあ、なかなか平日家にいる時間を活動に当てるだけの優先度出せてないんですけど、ただ土曜日、午前中にジムに行くのがもうルーティンにあって、
うん、
その帰りの時にスタバに行っていろいろと、なんか、個人的なことを語 片付ける時間があるんですけど、そこで1時間ほど作曲に当てるっていうルーティンができてきているので、これはグッドポイント。
なるほど。
もう一箇所週のどっかに活動に当てられるルーティンができると、もうちょっとペースを巻き返せるかなって思っています。
ああ、そういうの大事ですよね。
仕組み化ですね。
そうですね、仕組み化、習慣化、人間が何かを変えるにはもう習慣、まあ、仕組みにするしかないと。
何かやめて何か入れるしかない。
あ、そうなんですよね。単に増やすことはできないですからね。何かをやめ、何かをやめないと何かは入れられない。睡眠を削るなんてありえないし。
あとは、結構今までは完全にゼロからものを作ってたんですけど、
はい、
割とジェミニーに手を貸してもらっています、最近は。
なるほど。
もう作詞の時になんか良さげな単語をピックアップしてとか、全体のイメージとか、そんな感じの相談をしてますね。
いや、正しいですね。
自分で作れるならいいけど、できないんで。
いや、我々はもう本業がそこにどっぷり使ってるのに、いや、本業って一番繊細なはずですよ。ねえ、なら他のことにでき使えないはずはないっていう感じですよね。
まあ、おかげさまで、なんか歌詞とかちゃんと書けてきてて。
おう。
あとメロディーラインとかもやっぱゼロベースで生み出すの苦しいんですけど、最近ジェミニが曲を作れるようになって。
え、ジェミニがすごいね。
そうなんですよ。
何でもありやな。まあ、あの、
自分が思った通りの音の種類とか、なんかメロディーとかリズムとか、なかなか指定するの難しそうなんですけど、でもなんか参考にするサンプルとしては全然いいって感じ。
あ、そうですよね。そもそもそういう、何でしたっけ、あ、ちょっとどういう文脈でどういう発言だったか覚えてないですけど、なんか新しい創造物はなんか 99% の模倣と 1% のひらめきかな、みたいな話をどっかで聞いたような、
ありますね、
まあね、シャリを再発明してもしょうがないんで、そうなったらやっぱ過去の英知を生かす。
今かそれ、再発明をする必要はないですけど、なんか見て同じものを作れないのに、なれば他のが作れると思っているのか。
そうですね。
はい。そんなところで、
順調ですね。
まあ、やっぱどうしても体脂肪率の方に人生の比重がかかっていて。
いやー、素晴らしい。いや、大事ですよ。だって我々は自分という主観からは抜け出せないんで。
ね、まあ、いいんですけどね。満足感はあるんですけど、でもちょっと時間を取られてるなという実感もあります。
なるほど、ストイックだな。いや、あの、じゃあ福原くんが福原くんを褒めないならば私が褒めます。素晴らしい、
ありがとうございます。
これは本当に素晴らしい。そんな言うて言った通りにできることってそうそうないんで。いや、本当素晴らしい。
そうですよね、なんでこんな言った通りできてるのに音楽活動はできないのか、不思議ですね。何が違うのか、
何ですかね。私も教えてほしい。
はい、はい、まあ、僕はそんなところで、
はい、では私も健康面とあと小説面がありまして、まず健康面は体脂肪率を、確か私は 18% くらいするだったかな、はい、だったんですけど、で、もともと2月2日の時点で 22.2% で、現在、まあ、3月終わりですけど、なんと 26.6% と、大幅に増量してしまいました。で、あの、まあ、ダメなんですけど、やっぱ言い訳をすると、あの、まず、ポッドキャストで報告してないっていうのは、なんだかんだで結構でかいかなと。やっぱ、
まあ、それは感じます。
はい、一月に一回ちゃんとポッドキャストで報告するというプレッシャーをかけ続けないとダメだなと思いました。あとですね、もう一つ、あの、今年、あの、花粉症がやたらきつくて、あの、
なんか2月花粉症でした。
あ、もともと花粉症ですよ。もう10年かねこ10年くらい付き合いかな、花粉症とは。 でも大体こうやれば抑えられるとか、まあ薬なんですけどあるんですけど、なんかなんだろうな、今年は外で運動するともう薬を貫通してくるっつうんですかね、
うん、
もうね外出たくないっていう気持ちになるくらいひどかった。
それって室内に入ってもダメなんですか？
運動した後室内に入ってもダメかという話？
あの運動するスペースが室内ならいいんじゃない
か。ああ、まあそれは OK かも、 OK かもだけど、私はあ、そうです、きっと OK だと思います。ただ私の運動手段がまあロードバイクとかランとか、まあ外の、うん、外に偏ってるんで、そうですね、うん、中でやるか、そうですね、ジム通うかもうジムはいいやという一回見切りをつけたんですけど、まあまあそういうのがありました。運動量が激減してるところにやっぱ食べる量が変わらないとそうなるわなみたいな。
そらそうっすね、
うん、まあただですね、あのこの花粉厳しいは、私あのヒノキもあるんで今も引き続き真っただ中なんですけど、なんかですね、あの会社の同僚の方に、まあ、鼻うがいとあと鼻に薬をシュッシュってやる点鼻薬の話を聞きまして、これ私過去やってるはずなんですけど、まあじゃあ騙されたと思ってもう一回やってみるかと思ってやったらなんかめっちゃ楽になって、まあただ
科学の進歩ですね、
うん、あかもしれないかもしれないし、あとはちょっとあの今年はなんか前半にめちゃくちゃ花粉が飛んでその分後半減ったみたいな話も聞くんで、うん、どっちかなみたいな、はい、感じでありますが、あのまあいずれにしても今運動するのに支障はないんで、ちょっとここから巻き返していきたいなと思います。
ええ、ここからっすね、まだ半年以上ありますから、
はい、はい、そうっすやります、はい。でやってないの小説面もまあ正直書いてないなというところですね。あ、もういやもうこれは以上です、あの私の次回作にご期待くださいというところで、
あの、はい、次回に目標を決めるっていう話があったと思うんですけど
何も考えてないそう、あやべ、このままだとまた忘れるな。そうですね、目標のなんだろう、賞とかかな、いやあのここでまた決めますって言っても説得力もはやないと思うんですよ私なので言いません、はい、ただ次回の私の報告をご期待くださいとだけ言っておきます。はいはいはい、私は以上ですかね。はい、ちょっと
じゃあ最後に、
そうですね、ちょっと
この2ヶ月のあれこれ、
そうですね、これえなんか薬漬けって書いてあるんですが、
いやそうなんですよ、といってもなんかここ2ヶ月でそうなったというわけではなくて、ちゃんと病院に行き始めたっていう感じなんですけ ど、私が今抱えてる疾患が、
はい、
非微卵性胃食道逆流症と脂漏性皮膚炎と防湿ブロック2の弁慶バッハ型っていうこの3つを持病として抱えていまして、
なんか文字だというかその音の響きを聞くとなんかちょっと怖い感じが、
まあでも一個一個見ていくと別に何でもないんですよね。
なるほど。
食道炎はなんか喉が荒れてるとか炎症してるわけじゃないんですけど、なんか胸焼けするみたいな感じ。
あ
これはあの、消化器科にかかって見てもらったところ、胃の形がなんか先天的に良くないみたいな話で、なんか本当に治療するなら手術だけど別にそんなことをする必要はないくらいのやつ。
なるほど。
ただまあ胃酸を抑える薬は飲んどこうねっていうことで飲んでいます。
なるほど。
脂漏性皮膚炎は、これはまあ、老けっすね。
おお。
なんか、頭皮がめっちゃ乾燥するやつ。
なるほど。
で、まあ、老けずっと苦しんでたんですけど、ちょっといよいよ皮膚科行くかっていうことで、ちょっと薬もらって、毎晩塗っています。
これは私もあるかもな。そっか。そんな老けいっぱい出るなとか、思ってんだったら、ちゃんと病院行くと。
いや、そうなんですよね。
なるほど。
病院行けば治るんですよ、大体のことは。
なるほど。そうですね。あらゆる場所を AI が今押し上げようとしてるし。
うん、で、3つ目、防湿ブロック2度ベンケバッハ型っていうのが、これは心臓ですね、循環器科です。
これはなんか大丈夫ですか？
無心レンズに結構な頻度で引っかかっていまして、私。
ほう。
で、これ健常者も引っかかるんですね。
はい。
なんか、症状的には、この防湿ブロックっていうのが、心臓に動けっていう、この脳からの電波が、たまに届かないみたいな。
なんと。
なんですけど、まあ、でもそんな、本当にたまになんで、ほとんど実がいないみたいなやつです。
たまに心臓を鼓動スキップするみたいな。
そうそう、あの心電図の、あの、最後ピーってなるようなやつ。
はい、
あれドックンってなんか上下に針が揺れるじゃないですか、
はい、
定期的にあれがたまにないっていう感じですね。
なるほど。まあいろいろありますな。
まあ一説には、うん、めっちゃ筋トレとか運動してるとなるらしい。
出たありそう。なるほどね。あ、そういうの私もありましたよ。今はもうシリアスにやってないからあれだけど、
ね、まあ、健康診断では1度だったんですけど、うん、ちょっとこの間病院で見てもらったら2度に進行してた。
つまりそれ順調にマッチョになってるってことですか？
まあ必ずしもそうではないとは思うんですけど、うん、ただこれ防湿ブロック何か段階があって、
はい、
1度2度の弁慶バッハ型2度のもう1個型で3度かながあって、その2度の次のやつからはもう実害があるらしいと。
の
ギリギリのところで踏みとどまっています。
これは薬とかあるんですか？
まだ薬はないんですけど、一応丸一日中心電図をつけて生活するっていうのをこの間やって、
もう
今その結果解析中です。
なるほど、いろいろありますね。
いろいろあります。あとはまあこれは別に自分のせいっちゃせいですよ。全身脱毛で定期的に病院行ってるし。
これはすごいな。
あと歯医者さんも通ってるし、うん、もう病院ばっかりって感じです。
歯医者さんはちゃんと定期的に行かないとですね。
はい
はい。
なんか多分この上3つの病気も今まであったんだと思うんですけど、
はい、
害が出てきたというか。
まあ、うん、
多分30年この病気抱えてたんじゃないかなって思わなくもないんですけど、ちゃんと病院に行き始めたって感じです、
ね。うんうん、いいことですね。ちゃんと自分にあの目が向き始めているというか、
なんか若さで何でもないことにできてたんじゃないかという気もする、
う
ん、
そうですね。
ちょっと特にトピックがあって、
はい、
一時期本当に胸が痛くて、
お、
救急車騒動をしました。
そういうレベル？
結果的にほとんど何もなくて、多分、はい、この日々乱性の逆流症がちょっと強く出てたっていう感じなんですけど、でもその胸が痛くなる直前くらいに防湿ブロックの診断を受けて、これはもしかしてと思って、死ぬって救急車呼んだら何もなかった。
いやでも何もなくてよかった。何もなくてよかった。
まあ、いい経験でした。なんか、本当これをやったことでいざという時に救急車呼べる気がします、
うん。そうですね。救急車、そう。呼ぶのもなかなか難しいですからね。
なんか世間の目が気になっちゃって。
そうそう。
何でもないのに呼ぶなって言われそうな気がしてるけど、
うん、
まあ、でも優しいです、救急隊員の方、呼んでくれてありがとうございます。
ああ素晴らしいですね。
いい経験をしました。
うん、いい経験だと思います。はい、
以上です。
はい、じゃあ私もちょっと2ヶ月あったことなんですけど、前回収録2月からこの3月末までというと大学高校の受験シーズンでして、うん、で少女は大学受験、次女は高校受験でしたと。
で大変、
はい、どっちも無事ですね。少女は大学、あと次女は高校に合格しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ちなみに長女は、まあ、東京の私大に通うことになりました。
おお、
はい、まあなんというかマーチ的なところというか、はい、そんなところです。
すごい、
はい、そう、結構言うと私は国立なんでいまいち分かってないんですけど、なんか言うとすごいって結構言われるんで、多分すごい長女頑張ったんだなと、はい、思います、うん、はい、で頑張ったご褒美としてMacBook Air M5 を彼女には贈呈することになりました。入学祝いとして。
PC はお持ちではなかったんですか？
なんか家にいっぱい Windows の PC は転がってるんですよ。うん、でも多分自分用の PC っていうのはなくて。
おお、それは革命ですね。
そうですね、もっと言うとですね、私の趣味を押し付けてキーボードは USB にさせる
ということになります。後で大変じゃないですか。
いやもうね、彼女にも私と同じ呪いを背負っていただくUS キーボードしか使えないまあなんですか、高校は、まあ、進学校だったんですけど、国際科っていうところにいたんですよ。国際文化。
ああ、じゃあ。
まあ、なので、そう。彼女は、まあ、将来、海外で活躍する可能性もあるんで、その際には、まあ、実キーボードよりも入手しやすいでしょう、という、うん、まあ、そういう意図も、まあ、なくはないです。はい。で、そうですね。次女は、まあ、少女の母校に、まあ、筑波にあるんですけど、合格しまして、まあ、彼女には、まあ、スマホ一応持ってたんですけど、なんか超遅い Android のスマホを、最近出たばっかりの iPhone17E
を、いいです
ね、はい、入学祝いに送ることになりました。
これ E って廉価版みたいなやつ？
あ、ですです。うん。まあ、悩ましいのが、これが、まあ、定価で約10万。で、うんうん、無印の17が約13万かな、
そんな気がします。
うん。だから、価格差3万で、結構違うみたいな話も聞くんで、うん、とは思ったんですけど、まあ、彼女は特に何の不満もないようなんで、まあちょっとこれでと。あと、あれですよ、学割。びっくりしたんですけど、アップルが公式サイトで、まあそういう学割的なことやってまして、MacBook Air の M5 ってミニマムで約20万くらいするんですね。
うんうんうん、
でも、まず、何にもせず学割で 20% オフになるんですよ。
だから、
20% 結構でかいっすよ。
4万
ってことですね。そうそうそう。そう。だから16万ちょいくらいまで下がる。
かつての MacBook Air みたいな価格
で。で、さらにこれ M5 って M4 より SS、まあ、ストレージが増量されてるんで、普通にミニマムでも、ミニマムでも全然使えんなみたいに。確かミニマムで51にあったかな。
うん。
うん。
なんか普通に使うなら十分ですね。
うん、十分十分。あとはちょっと。で、私、普通に今 M2 の MacBook を、MacBook Air をもう3年、もうちょい間使ってるけど、何の不満もないんで、まあ、きっと彼女の大学生活中を支えてくれるであろうと思ってます。はい。でですよ、さらに、そのアップルの公式サイトで、その学生、まあ、学割で Mac を買うと、さらに2万5千円高のクーポンがついてくるんですよ、アップルストアの。
おぉ。それは何にでも使えるやつ。
アップルストアであれば、
学割じゃなくても使える。
そうですね、ですです。
はい、
アップル、なんていうんですか、アップルカード、ん、ちょっと私、iPhone の経済圏にいないんで、よくわかってないんですけど。
iTunes カードですかね。
かなぁ。うん。まあ、それで、iPhone は学割ないんですけど、そこも、だから、実質割引できるわけですよ。
なるほど。
もう、お父さん、超嬉しいみたいな。 いやアップルさんありがとうございますという感じです。
なんか区割り正しそうですね。それでアップル真珠になったら儲けもんすもんね。
まあそうですね。ちょっと私はね、どっちかというとグーグル、そしてアンドロイドスマホの人間なんで難しいんですけど、ね、もうスマホって個人情報の塊で、なんなら自分より自分として認められるデバイスというか。で、そう。
いや、そうかも。
うん。で、セキュリティ的に、ね、Google は所詮広告で食ってるんで、うん。やっぱ、プライバシーをどこまで守ってくれるか度合いで言うと、やっぱ iPhone の方が、まだ信頼を受けるかな。iPhone とか Apple というか、そういう広告では食ってないっていう。ということで、まあ、まあ、とりあえず父としては、うん、アップルの経済圏というか、そっちのデバイスを、まあ、進める感じですね。
iPhone は一度 iPhone にするともうやめれないんです
よ。まあまあ、うん、いいっすよ。まあ、そこから自力で抜け出すならそれはそれで OK と。
そうっすね。
うん、もうそれは任す。はい。私は最初の道をつけたというところですね。はい。って感じかな。まあ、花粉症の話はしたんで、はい、あ、気がつけば結構いい時間になってますね。
うん、まあ2ヶ月分ですからね。
あ、そうですね。一旦まあこの辺ですかね。
はい。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。